今主は招いて言われます。見よ、私は戸口に立って扉を叩いている。もし誰かが私の声を聞いて扉を開くなら、私は中に入ってその人と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろう。では章詠29番、天の御民も29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美を捧げます。賛美歌156番、目を上げ私は見る、156番を賛美いたしましょう。 お座りください。司会者がお祈りを捧げます。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンという言葉を言いますが、真実です、誠ですという意味です。同じようにお祈りください。主である私は変わることがない。そのためヤコブの子らよ、あなた方は絶えることがない。愛します。天の父様、感謝いたします。2月のこの最後の礼拝、今年に入ってからもう2月の最後の礼拝を今このようにしてあなたの前に捧げようとしておりますが、本当に早いもので、でも主よ、あなたがここまであなたを私たちを守ってくださったことを主を心から感謝いたします。どうか今朝のこの礼拝において私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主よ、あなたに喜ばれるものでございますように。またとりわけメッセージを取り継がれる鎌野直人先生をどうか御油で満たし、良き通り札としてあなたの御言葉を大胆にお伝えください。奉仕をする者も一人一人最後まであなたが用いてくださいますようにお願いいたします。今日冷たい雨が降っており、足元も悪くございますけれども、どうしても今日この教会に来ることのできない兄弟姉妹がおられると思いますが、どうか私たちと同じ恵みを与えてくださいますように。疲れているもの、そして病んでいるものがあれば、主よ、あなたの癒しがその人に与えられますようにお願いいたします。また2月3月と本当に、私たちの群れの中からも、若い魂が主よ試練の時を迎えております。どうかその若い魂の上にもあなたが望んでくださいますように、あなたが良き方向、良き道を示してくださいますようにお願いいたします。私たちが本当に今この世の中に目を向けると、本当に多くの争いがあり、また悲しい知らせで満ちております。自然災害や戦争、紛争のその悲しみの中からどうか私たちを憐れんでくださいますように。どうか私たちをお守りください。そしてあなたの平安のうちに日々を送ることができますように導いてください。今日の恵みの日を感謝いたします。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に主の祈りを祈ります。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださったお祈りです。初めての方もどうかご一緒にお祈りください。賛美歌の93-5、主の祈り A、 賛美歌の93-5、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて今朝の講読をします。今朝の講読は詩編85編でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、4分の1が新約聖書でございます。前半旧約聖書の905ページ、 905ページをお開きください。詩編85編、1節から14節までございます。司会者が1節2節をお読みいたしますので、会衆の皆様は3節からお読みください。その後司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の14節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編85編、指揮者によってコラの子たちの詩。賛歌。主よ、あなたはご自分の地に恵みを示し、ヤコブの繁栄を回復してくださった。あなたの憤りをことごとく抑え、燃える怒りを収めてくださった。あなたはとこしえに私たちを怒り、その怒りを世々にまで及ばすのですか。主よ、慈しみを私たちに示し、救いを与えてください。確かに救いは主を恐れる者に近く、栄光は私たちの地に住む。誠は地から芽生え、義は天から芽を注ぐ。ご一緒に、義は主の前に進み、主の誤れる道を備える。アーメン。では、皆様お祈りを捧げたいと思いますが、先に安倍さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。
お祈りを捧げます。主なる神が何を語られるかを聞こう。主は平和を語られると。愛する天の地なる神様、この恵みの雨を与えていただいているこの朝も、こうしてあなたの御前に出ることを許していただきありがとうございます。主は平和を語られると、今ともに購読をしましたけれども、ウクライナの戦争が早2年になります。あの戦争の始まった時の衝撃を私たちは忘れていないでしょうかと、もう一度問われた時であります。どんなことにもすぐに慣れてしまうような弱いものですけれども、あの初めの時を思い起こし、もう一度この平和ではない世の中のことを憂い、心を痛め、祈るものとさせてください。平和の主よ、あなたご自身がどうぞ真ん中に立って導いてくださり、この世界に本当に主よ、あなたの平和が、神の国が本当に建てられてまいりますようにと願っております。そのために私たち一人一人を使わせてくださり、神の国を作るものとして、この新しい週もそれぞれの使わされた場所に行って、私たちに与えられている使命を全うさせてください。何かできるそういうものではありませんが、あなたがおられるからこそ何でもできると、本当に主よ、あなたのその信仰に立って私たちを使わせてください。またこの朝、あなたが御言葉を持って今から語ってくださいます。どうぞこの御言葉に生きるものとして、今心を騒がせている何かがあるならば、一旦そのことを横に置いて、どうぞこの朝 心をあなたに向けるときとならしてくださいますようにお願いいたします。あなたの臨在を求めます。主の御顔を求めます。どうぞ神様、あなたが主権を取ってくださって、この礼拝を最初から最後まで守り導いてください。皆様の祈りに合わせて愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。では続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。初めての方も今日教会に来れたことを感謝し、ご一緒にお祈りいたしましょう。一切すべて委ねまして、皆様のお祈りとともにイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に今朝の聖書の箇所を鎌野直人副牧師に読んでいただきます。今朝の聖書の箇所はマルコによる福音書、マルコによる福音書1章の14節から20節でございます。先ほど申しましたように、聖書の後半4分の1が新約聖書になっております。その新約聖書のところから開いていただいた60ページをお開きください。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第1章14節から。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを通っていた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。以上です。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4-1 使徒信条 A にございます。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されているものでございます。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 お座りください。ではただいまより鎌野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただいて、続いてあなたを招く言葉と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天におられる私たちの父である神様、あなたは私たちを子と呼んでくださることを全く遠慮されず、喜んで我が子よと声をかけてくださっている恵みを覚えて感謝をいたします。私たちはあなたに敵対し、あなたのことを無視し、あたかも自分たちだけで生きていけるかのように歩んできたものであることを深く覚えます。それでもなお私たちを救ってくださったあなたが我が子よと声をかけてくださっていることを今日も覚えます。神様、私たちに家族がいなかったとしても、あなたは父であり、私たちの家族がどれだけ問題のあるものであったとしても、あなたは私たちのために喜んで与えてくださる、そして私たちを正しい道に導いてくださる父であることを覚えて感謝をします。神様、そのような方をにこと呼んでいただいている、その素晴らしい賜物をこの週も覚えつつ私たちが歩むことができるように導いてください。あなたはこの世界におけるさまざまなうめきをご存知です。私たち一人一人のうめき叫び、この国に住んでいる方々のうめき叫び、世界中の戦争や災害や、また人々に注目されず無視されているさまざまな世界の困難や迫害、戦い、あらゆるところのうめきと叫びをあなたはご存知であり、憐れみをもって人を遣わし技をしておられる方であることを覚えます。神様、続いてそのあなたの憐れみの御手をこの世界に述べてください。私に述べてください。私の周りにいる方々に述べてください。神様、私たちの家族やまたこの教会に関わるお一人一人を今日も憐れんでください。さまざまな困難に直面していたり、途方に暮れていたり、そのようなものを感じつつも表面的には問題がないように進んでいったり、さまざまなものがいますが、神様、あなたの憐れみは豊かでありますから、憐れんでください。お願いします。この神戸の町を憐れんでください。さまざまな意味で地盤沈下していると近年言われていますが、それでもなお、この町はこの町として、この日本の国にあることを覚えます。私たちが住んでいる町をあなたが祝福し、そこにあってなすべきことがなされていくように、正しい技がなされていくように憐れんでください。この日本の国を憐れんでください。表面的なさまざまな良いことや、また悲観的になってしまうさまざまなこと、国の政治が適切に行われているのかどうかと問われること、本当に私たちはさまざまな問題を見ます。日本の教会を憐れんでください。またこの国において為政者が公正と正義をもって国を導くことができるよう憐れんでください。お願いをします。世界の国々のためにも祈っています。神様、この国、世界を憐れんでください。あなたが愛しておられるこの世界です。どうぞ国々が、また大地が、海が、 さまざまなものがあなたの皆を褒めたたえることができるように覚えてください。御言葉に耳を傾けますが、今日も神様、私たちが聖書の御言葉を通して語られるあなたの声にさやかに耳を傾けること、さやかに聞き耳を傾けることができるように覚えてください。待ち望みつつ、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。2017年から2021年にかけて第7回世界価値観調査というものが行われたそうです。世界の77カ国で同じような価値観に関する調査を行って、まあ、290項目ほどの内容を調べたそうですね。その結果、私たちが住んでいるこの日本という国が他の国とどう違っているのかなということが、まあ、大まかな状況で浮かび上がってきました。いくつかのことがあります。一つは、日本にいる人たちというのは自由よりも安全の方が大事だと感じているということです。自分の人生は思い通りにならない、全く自由にならないと感じている。だからむしろ安全であることの方が大事だよ。まあよく考えると、日本というのはあんまり新しいことにチャレンジするということが積極的ではないのはよく言われますが、ああなるほど、そういう自由よりも安全の方が大事と考えるからあまりチャレンジしないんだよな、なるほどなと思います。また神の存在を信じるかという問いが掲げられていますが、神の存在を信じるのは日本にいる方の中の 40% ぐらいだそうです。世界で比べると大変低い。あなたは信心深いですかと聞かれると、そう答えるのは 14% ほどの人だそうです。世界で信心深いと考えていない国のトップが日本だそうです。さらに、宗教の組織や制度に関してそういうものを信頼しますかと聞かれると、いや信頼するよというのは 8% で、これもまた世界で最も低い。まあ教会を含めてですね、宗教の組織に属さない人が多いなあと思ってましたが、まあ当然かなというふうに思う意識調査でした。考えると、こんな日本の国で、教会の礼拝に行くこと、ましてなおさらキリスト者になることというのは実にハードルが高いことであります。まあ洗礼を受ける人が少なくなってるよなと言われるのも当然かなと思います。思い通りならない人生なんです。新しいことにチャレンジすることなんて恐ろしいわけであります。信心深くない社会で、宗教への組織への、宗教組織への疑念も深い。言うならば、今日礼拝に来ている皆さんというのは日本の中で希少な価値のあるものすごい方々が来ていると、自分はそうだと思ってなくても平均で比べるとそうなわけであります。まあ他の国でも、また他の時代でも、いろいろ新しいことにチャレンジするというのは難しいものであります。古代の社会、聖書なんかが書かれた古代の社会においては、現状維持を変更するというのは実に難しかった。ところが聖書を読んで私たちが気づくのは、そんな難しい社会の中で新しいことにチャレンジしようと言っている人が多く出てくるんですね。その典型的に出てくるのが、実はイエスの弟子たちでありました。今日読ませていただいたマルコによる福音書の1章の16節以降に、2組の漁師の兄弟が現れます。漁師というのは、まあ、今の日本でも伝統的なところであります。当然2000年前のその社会でも伝統的な価値観に生きているんですね。ところがこの、漁師の家庭に住む、4人の男の子は、これまでの生活を捨てることをするわけです。まず16から18節に登場するシモン、まあ、後のペトロと呼ばれる人ですが、それとその兄弟アンデレです。彼らは湖岸近くで船に乗って網を打っていました。きっとこれは兄弟で一つの、まあそんな大きくない小さな船を所有して、それで魚を取って生計を立てていたと思います。彼らの一家はきっとずっと長い間漁師として過ごしてきた、そんな家だったんでしょう。 裕福な生活をしているわけではありません。多分自給自足に近い生活であったと思います。もちろん、取った集めた魚を近くの町で売っていた。まあ、細々ではありますが、まあ、死ぬことはない。生きていける生活をしていたわけです。彼らは、いわゆるユダヤ人でありました。当時のユダヤ人が集まるシナゴーグ、街道と呼ばれるところに、まあ、一週土曜日には通っていたでしょう。立法などを学んできたでしょう。まあ、エリートではないですが、当時の、まあ、そんな高い、社会的に高くはないですが、普通の人の一人だったのが、このシモンとアンデレでした。19節から20節には、ゼベダイの子のヤコブと、その兄弟ヨハネが登場します。彼らも、漁を終えて船の中で網の手入れをしていたと書かれています。ヤコブとヨハネはシモンとアンデレと同じ仕事です。漁師をしています。ところが彼らの生活はどうもかなり違っていました。まず一つは、シモンとアンデレの父ゼベダイは健在でした。言うならばゼベダイが家長として家を支えていたわけです。さらにこの家には雇い人がいたと書かれています。漁師で雇い人がいるわけですから、網元さんじゃないですけどね、それなりの規模を持った漁師さんなわけですね。言うならばその家の長が、ゼベダイでシモンと、なわけです。でヤコブとヨハネはまあ言うならば比較的裕福な家で育った。シモンとアンデレは2人だけでやってるわけですから、まあ小企業なわけですね。まあ言うならばゼベダイとシモン、ヤコブとヨハネっていうのはまあ中規模企業みたいな感じです。まあそういう比較的大きな家で育ったわけですね。ヤコブとヨハネはそういう家の跡取りでありました。まあこれまでの伝統があるし、安定した職業があるし、たくさんの雇い人を雇っていかなきゃいけないなという責任を今後負わなきゃいけない、そういう人たちであったわけです。シモンとアンドレはまあ家族で単に漁師をやっている。ヤコブとヨハネはそれなりの大きな漁師の家の子供、それぞれのまあ仕事は同じですが背負っているものは違うわけです。でもそれぞれの家族の中で伝統とか家庭の安定とかそういうものを担っていた。彼らに求められているのは今している漁師の仕事を続けることであったわけです。ところが今日の聖書の箇所を読んで驚くのは、そんな伝統にない責任を負っている4人が横においてイエスの弟子になったというところです。シモンとアンデレは網を捨ててイエスに従ったと書かれています。ヤコブとヨハネは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスに従ったとあるわけです。仕事道具を残す、父親を雇い人を残す、これらは捨て去っていくわけです。彼らはそのことをこのところですぐさまに行ったわけですね。今の社会でも家庭の安定とか仕事の責任とか伝統とかそういうのを横に置いて私はこれ行きますって言ってるときっと驚きがあったり非難が来ます。現代でもそうですよね。当然今から2000年前のこういう伝統的な社会においてそんなことをするイエスの弟子になるというのは、なんだお前と言われるような出来事でありました。でも彼らはそのことを行ったんです。なぜか、それはイエスから招きの声を聞いたんですね。17節に私についてきなさいとイエスが彼らに語った言葉が書かれています。私についてきなさいというその言葉が、さまざまな壁とかハードルとか越えなきゃいけないものがたくさんある彼らに、それを乗り越えさせる力になったんです。彼らが聞いた言葉っていうのは、すごい言葉を聞いたんです。実は彼らが聞いたのは、このイエス様の私についてきなさいという言葉だけではありませんでした。その前の15節に書かれているイエス様が語られたこの言葉を聞いたに違いありません。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。どんな意味のある言葉なんでしょうか。時は満ちた、この言葉は 約束されていた時がついにやってきたという意味です。彼らはユダヤ人でした。ユダヤ人である彼らは神様が特別なことをするという時を待っていたわけです。その時が来た。言うならば水にシューとこう水を注いでいって器の中にですね、その器がついに溢れるようなそんな時がやってきた。さあ時が来たぞ。具体的にはどういう時か。神の国は近づいた、そういう時です。ここで言われている神の国というのは私たちが思い浮かべるような民主主義の国家ではありません。神が王となってこの王国としてこの世界を治める、その時が来たのだ。もう来るぞ、そう言われたわけです。実はイスラエルの人々にとって神が王となります、王国を始めますというのが明確に起こった時がありました。それは旧約聖書の中で書かれている出エジプトという時代です。彼らの先祖がエジプトで奴隷であった。ところがエジプトというのは当時の最強国であります。そこの奴隷だったわけですね。ところがこのイスラエルの神である主がこの最強国エジプトの軍隊とそこの王ファラオをと戦った。銃の災いと足の海という場所での戦いを通してその軍隊をこの主が打ち破った。その結果何が分かったか。世界で一番強いのはエジプトの王ファラオではなくイスラエルの神主である。世界で一番強いものはどうなるか。彼らは世界の、彼こそ、この方こそ世界の王である。世界の王はイスラエルの神主である。主が王になられた。主が王である王国が始まったのだ。そのことがこの出エジプトの時に明らかになったわけであります。イスラエルの人はその結果この王に導かれてエジプトを去り約束の地に向かっていったっていう出来事があったわけですね。それと同じことが今まさに起こるんだよと。神の国は近づいた。イエスはそう語られたのです。当時の時代はローマ帝国が治めていた時代です。様々なものが私こそ世界の支配者だ、世界を治めているのは私だと言っていた時代です。人々を奴隷にしています。しかし、イスラエルの神である主がこれと戦われる。こんな力とか支配と戦われる。そして打ち破られる。偽物の王たちが打たれて、本物の王であるこの神が王となられる。そして今囚われている人々を解放するのだ。そんな画期的な時が来るぞ。そうイエスは語られたのです。この神の王国、神の国の到来を伝えるのが福音、良い知らせです。単なる良い知らせではありません。戦いにおいて勝敗が決まった。そのことを告げる知らせです。自分の軍隊が敵軍に勝ったらそれは良い知らせです。もうその打ち破った敵からの攻撃を恐れる必要はありません。さあ新しい時代が始まる、新しい生活が始まるぞ。良い知らせです。ところが、自軍が負けた場合には、勝敗ですからね、負ける知らせもこの知らせなわけですが、悪い知らせで敗北を抱いて生きなきゃいけない。ここでは、イスラエルの神である主が世界の支配者になられた、王になられた、良い知らせだよ皆さん。そのことをイエス様は語られたのです。敵が打ち破られた。でも敵は一体誰なんでしょう。まもなく敵が打ち破られる。誰が敵なんでしょう。漁師たちのシモンやアンデレ、ヤコブとヨハネは、彼らにとっての敵は誰だったかというと、当時彼らの国を治めていたローマ帝国という強大な帝国でした。彼らは神の国は近づいたと聞いたときに、イエス様がこのローマ帝国という敵を打ち破って私たちに自由を与えるんだ、まあ、当時の多くのユダヤ人が感じていたのと同じことを彼らは感じました。でもイエス様は別の敵を考えていたのです。 ちょうどこのイエス様の一章の14節の直前に起こっている出来事、イエスはある相手と戦ったんです。ここではサタンとあります。悪魔、罪の力を体現する存在です。この世界は今このサタン、悪魔が支配しているように見えるけれども、それが打ち破られる。世界の王である、世界を作られた神がこのサタンを打ち破る。サタンの王国じゃない、神の王国が到来する。もちろんこのサタン、悪魔とローマ帝国が無関係なわけではありません。ある意味でサタンはローマ帝国を用いて自分の思い通りに世界を動かしている。それは今の時代も変わらない。いろんな形で私たちの周りにはびこっている。それが打ち破られるのだ。神が敵に勝利され、世界の王に今まさになそうとしている。良い知らせでしょう。だからイエスは悔い改めて福音を信じなさいと語られたんです。悔い改めよ。この言葉はどういう意味なんでしょう。よく聞いた言葉かもしれません。聞くと、自分の罪を認めてそれを神様の前にごめんなさいっていうことっていうふうに皆さんは理解するんだと思います。まあサタン、悪魔の支配というのは私たちに罪を犯させるようにする、そういう支配なわけですから、まあそういうこともあるでしょう。しかしここで言う悔い改めなさいというのは180度方向転換をしなさいという意味です。今まで自分で決めたことがあるでしょう。自分のアジェンダや自分の物事の取り組み方があるでしょう。それを横に置いて、新しく王となられる方、王として世界を支配される方、その方、イエス様が来られて語っているこの神様を受け入れて、その方を王として歩みなさいということです。それは当然今まで支配していたサタンの支配から逃れる、解放されるということであり、今までその支配によって進んでいた方向とは違う方向に行くということです。これ大変なことなんです。まあ仮の話ですが絶対ないでしょうけども、誰かが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の本物、まあ偽物はね、ありますけどね、ナルトにね、本物を神戸中央教会に寄贈してくれると、まあ仮の話です。そう言うされて、そしてそれをこの礼拝堂に設置しなきゃならないということを考えてみてください。だとしたらこの礼拝堂そのままどっかでポーンと私たち飾るでしょうか。ダヴィンチの最後の晩餐ですよ。結構大きいんですけどね、前の全部ぐらいいるんですけども、そうなりますと、礼拝の内装は変えるわ、多分正面は位置は変えるわ、こんなエアコンの位置とか全部変えて、もう大改造をしないとダヴィンチの、最後の晩餐の絵をこの礼拝堂に飾ることはできないと思います。ひょっとしたら建物そのもの全部作り直して、ダヴィンチの最後の晩餐の絵があるような礼拝堂に作り直さなきゃいけないぐらいのことです。何か大きなもの、すごいものが到来した時には、他の周りのもの全ては変えざるを得ないんです。悔い改めるっていうのはまさにそういうことです。神が王になられた、その知らせのゆえにあなたの全てを根本的に全部整理し直してくださいっていう意味なんです。今までのやり方、今までのアジェンダ、今までの取り組み方を横に置いて、イエス様が私たちに与えてくれる新しいアジェンダ、やり方を受け入れ、すべて整理し直しなさい。良い知らせというのは、すべてを見直しなさい。神が王になられたんだから。と私たちに迫ってくるのです。そして、この知らせを聞いたときに私たちは、ああそうだ、この知らせは本当だという信じる心が生み出されるんです。福音を信じなさいっていうのはそういうことです。良い知らせを受け入れなさい、信じなさい。良い知らせが来た、ああすごい、あ全部整理しなきゃいけない、 王になられた方の声に受け入れて歩みなさい。そういう招きなわけです。シュンとアンデレ、ヤコブとヨハネはまさにその言葉を聞いたわけです。そして私についてきなさいという言葉を聞いた。ああ、この方を王として歩みを始めるのだ。全部整理し直さなければならない。その現れが彼らは漁師であるということを捨ててイエスについていったんです。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それは何か簡単なモットーで、まあこれはいい言葉だよねというようなものではありません。世界がひっくり返る大きな変化が起こった、それを告げる言葉です。これまでの支配者の支配が終わります。イエス様を通して神の新しい支配が始まります。今到来したこの新しい王の支配に合わせてあなたの人生を全部整理し直しなさい。この変化の約束を信じて新しい歩みを始めなさい。時としては今まで持っているものを全部横に置いてイエス様に従っていく歩みを始めなさい。そういう私たちのすべてを変えるような招きなんです。イエス様がこの言葉を語られました。しかし語っているのはイエス様だけではない。このまさに世界を作った方が、この王となられる神が招いておられる言葉が、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この言葉です。日常的に聞く言葉ではありません。特別な方からの特別な言葉なのです。皆さんも今日、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その招きの言葉を受けているのではないでしょうか。世界を作られて王となられた方の言葉だから、私たちは真剣にこの方の声に耳を傾ける必要があります。神の国が来たんだよ、だからこれまでの歩みを整理しなさい、変えなさい。あなたを支配してきた何かに気づいて、ああ、そこをそれが支配してるんじゃない。この王である神が支配してるんだ。だからそこから離れる道を選びなさいと招いているのかもしれません。それは困難な選択です。様々なハードルが皆さんの前にあります。でも、世界を作られ、この声をかけてくださっている方が、このあなたの超えなければいけないハードルを超えさせてくださるんです。この方が与えてくださるプレゼントはこの知らせだけではなく、それを受け入れる信仰なんです。信仰によってこのハードルを超えることができる、その言葉を私はあなたに告げているのだと語っておられるんです。神様は今日もあなたを招いておられる。シモンやアンデレ、ヤコブやヨハネ、そしてこれまで様々な人を招いた、同じ声で招いているんです。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。福音を信じるという新しいチャレンジ、このことをするようにという招きの言葉を私たちは聞いているのです。自分で何とか信じようとして信じれるわけではありません。これまで信じようとしたけどうまくいかなかった、当然でしょう。様々なものが皆さんをとどめてきたでしょう。しかし招きの声が後押しするんです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ああ、この約束の言葉を信じよう、神の約束の言葉を信じよう、違った人生を始めるのだ。この言葉が信仰を与えてくれるんです。だから祈ろうではありませんか。神様、どうぞ私の心に賜物を与えてください。信仰を与えてください。福音を信じて、イエスキリストを信じて歩み始めることができるように私たちのうちに語りかけてください。そう祈ろうではありませんか。お祈りをいたします。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神様、今日もあなたは この聖書の言葉をもって私たちに招きの声をかけてくださっています。感謝をします。私たちはこの招きの声を受け止めて、あなたの良い知らせ、神が王となられたのだ、サタンが支配しているのではない、この招きの言葉を聞いています。神様、どうぞ私たちのうちにこの良い知らせを信じる信仰を与えてください。そのことによって私たちが悔い改め、新しい生涯を歩み始めることができるように、あなたが信仰を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
皆によってお祈りを捧げいたします。この後賛美感謝とのお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では賛美いたします。賛美歌432番、重荷を負う者、432番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと。神様、今日の礼拝を感謝いたします。私たちの歩みは罪の支配の中の歩みなのだと。私たちの当たり前、やり方、あり方、それをすべて神の支配に変えなさいと招きの言葉を受けました。あなたについていきたいと思えば思うほど、周りの環境がそうはさせないと。また世界を見るときに権威主義の国が多くあり、その中であなたの支配の中に歩もうとすればするほど、それを妨げるものが多くあることを覚えます。その時に私たちはあなたに祈ることを知っています。どうぞあなたに従いますと、あなたに歩む人生を、あなたに従って歩む人生を送らせてくださいと祈ることを忘れずに歩ませてくださいますことをよろしくお願いいたします。そして私たち一人一人があなたにあって作り変えられて、あなたの支配の中に歩む人生を一人一人が歩むことができますように、私についてきなさいとおっしゃられるその御言葉にはいと素直に従うことができるように、一人一人を導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げしようとしております。どうぞ神様、この献金をあなたの御用のために幾倍に思わせて用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。また捧げられるお一人お一人をなお豊かに祝福し、さらに捧げる恵みにともしめてください。感謝し愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。お座りください。では皆様お立ちください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、鎌野直人副牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。